はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、音声コンテンツから学ぶ学習定着率というね、お話をしたいと思います。話の結論としては、大事なことをね、生徒に伝えるときは毎日繰り返し伝えると。大事なことを生徒に伝えるときは毎日繰り返し伝えましょうという、そういう話をしたいんですけれども、ちょっとですね、このタイトルからはピンときませんよね。順を追ってお話をしますね。私ボイシーをね、毎日こう放送しているんですが、去年の8月から始めたんですね。ボイシーっていうのは審査制でして、審査に通った人だけがこう放送できるっていう、そういう仕組みなんで、審査制で審査に通ったのが去年の8月と。審査ね、私5回ぐらい起こってんですよ、ボイシー。それまでにポッドキャストとか、あとは音声を YouTube にコピペして、YouTube の方で、ラジオチャンネル作ってやってるっていうのは、かれこれもう4年近くやってると思うんですけど、ボイシーの方だけなかなか通らなくて、はい。で、なんとか通って、やっと始められたのが去年の8月からなんですね。そこから、まあ、時々休みますけども、基本的には、年中無休で365日ずっと続けて、1年と3ヶ月ぐらい経ってるのが今ということなんですね。で、この音声コンテンツってね、配信したことある方はわかると思うんですけど、本当に伸びないんですよ。伸びないんですね。リスナーさんが増えないんです。で、何と比較してそれを言うかっていうと、他の動画ですね。特に私はあんまやらないんですが、TikTok とか、あとは Instagram の、リールですか。はい。ショート動画ですね。短い動画。数秒で、スマホを縦長にして見るね。数秒の、ショート動画。あれやっぱり強くて、ついついあれを暇な時間に電車の中とかね、見ちゃうって方もいらっしゃるかと思います。で、ああいうショート動画系のやつって、一発の動画で急にですね、まあ、いわゆるバズってですね、いろんな人に見てもらって、すごく急にフォロワーさんが増えるっていう現象が起きるんですね。私はあんまショート動画やらないんで、そういう体験ないんですけど、急に一個の動画がいろんな人に見られて、何万回、何十万回、100万回超えるような再生になって、で、それで見られて、急にこうフォロワーがぐんと増えるってことがあるらしいんですよ。ただ、その急にね、一撃で急に増えたフォロワーさんって、多分、その一個の動画が面白いなって思っただけで、その人の発信を定期的に見に来てくれるってことが少ないそうです。だからフォロワーさんだけは急に増えるけど、その人の、まあ、本当の意味での影響力っていうかね、その人の話を継続して聞いてくれるっていう人は少ないっていうことなんですね。わかりますかね。はい。で、一方で、このラジオ、ボイシーね、これね、本当に人は急激に伸びないんですよ。バズるってことが絶対ないんですね。私の YouTube チャンネルもそうだし、もう4年間やってて、全然こう伸びなくて、だけど、毎月40人ぐらいの人が新規登録してくれていて、累計の聞いていただいている数は右肩上がりなんですね。じわじわじわじわ右肩上がりなんです。で、このボイシーの方どうかっていうと、今現在ね、ちょっとこのアナリティクスの数をね、配信者だけが、パーソナリティだけが見られるアナリティクスの画面があるんですけど、それを今開いてますが、私毎週ね、平均で565名の方に聞いていただいてるんです。565名の方に毎週平均で今聞いていただいてるんですね。で、実はこれ800人超えると、ボイシーの方でですね、プレミアムリスナーっていう、また新しい制度が使えるんで、私2024年の1年間の自分の中の目標で、この年内に800人ってところをね、目標にして頑張ってきたんですけれども、ちょっとそれは達成できそうにないです。はい。565人が今聞いていただいているということなんですよね。で、すごいのが、リスナー継続率っていうもので、はい。新規のリスナーさんが私の放送を、ふと聞いて、もしかしたらね、今あなたが聞いていただいているこれが、初めて、ね、バスケの大学を聞いていただいている回なのかもしれませんけど、とにかく初めて何らかのきっかけで三原の放送を聞いていただいたという方が、そのままリスナーさんになってくれる率、もう一回リピーターになってくれる率が、私のね、チャンネルはね、86% なんですよ。で、これすごいことで、 ボイシーの方から最初にパーソナリティ始めるときにいろいろ説明を受けたときに、人気チャンネルであれば65%は行きますと。だから、長く聞かれる65%を超えるチャンネルをぜひ、目指してくださいみたいなことが、最初にね、伝えられて、結構65%のリピート率ってすごいなって思ったんですけど、私今のところね、本当に嬉しいことに85%ぐらいってずっと来てるんですね。はい。で、なので新規リスナーさんもじわじわ増えつつ、徐々に徐々に、聞いてくれなくなっちゃう人も当然いるんで、プラスマイナスでいくと微増、ちょっとずつちょっとずつ増えて、トータル86%の人が今のところ、昨日聞いた人が今日も聞いてくれてるという感じになっています。で、合計の人数が565名ですね。はい。そんな感じなんですよね。ちなみに、リスナーさんの属性としては、男性の方が65%、女性の方が、35%近くという感じなそうです。ちなみにもうちょっと言うと、年齢というと30代が28%、40代の人が38%。50代の人が18%だそうで、私自身が43歳なんで、その前後の年齢の方が聞いていただいてるって、そんな感じですね。で、会社員の方が46%、公務員の方が22%ということで、おそらく多くの方は教員の方なのかなというふうに思います。はい。それでですね、話を戻すと、私の音声コンテンツって、本当伸びなくて、じわじわしか伸びてないんですけど、1年間でね、去年の2023年の11月現在で、432人の方が毎週平均で聞いていただいてたというところに対して、今は565と。だから1年間でですね、100人ちょっとぐらいしか、定着したリスナーさんって増えてないんですよ。1年間やって100人かよっていう感じなんですね。はい。でも、これがね、音声コンテンツのいいところで、冒頭に、お話ししたですね、そのショート動画がバズって、急にね、何百万回再生というようなことがあるような動画の世界だと、一気に何万人っていうフォロワーさんがぐんと増えて、だけれども、ね、数日で増えて、数日で見なくなるっていう人がすごく増えるのに対して、このボイシーのリスナーさんっていうのは、もちろん聞いてもらえなくなる人もいますけど、基本的にじわじわ伸びる代わりに急激に減ることが絶対ないんですね。じわじわ伸びる代わりに急激に減ることが絶対ないんですよ。はい。だから、本当にこの1年間で、100人以上の人がリスナーさんになってくれていて、直近565名の方が、聞いていただいていて、で、継続率が85%超えてるという私のこのデータは、すごく、ありがたいというか、自分で言うのもあれですけれども、続けてきてる成果がちゃんとある数字だなっていうふうに思います。はい。で、今日のね、その学習定着率っていうことなんですけど、これ、パッと思い浮かぶときにですね、生徒に何かものを伝える、子供にものを伝えるって時も同じだなと思ってて、何かこう、目新しいことをしてね、わかりやすくしたとか、なんか視覚に訴えるとか、授業でね、または部活でね、そういうなんかこう、インパクトを与えるような伝え方をして、その瞬間の目を引くってことはすごい大事なんですけども、ね、例えて言うのはショート動画のようなね。だけどそれってやっぱりね、忘れるのも早いんですよ。急激なインパクトで覚えたことってのは忘れるのも早いんですよ。ただ一方で、地味だけども、毎日同じようなことを繰り返し繰り返し言って、同じことだけども、これは大事なんだぞっていうふうに繰り返して、一年間ずっとこう繰り返してることっていうのは、一瞬のインパクトはないけれども、やっぱりその学習定着率は高くなると思うんですよね。はい。だから、一日で覚えたことっていうのは、生徒は一日で忘れるし、一週間かけて覚えたことっていうのは一週間で忘れると。ね。そして、半年で覚えたことっていうのは半年、ね、で忘れる。っていう感じで比例してる関係になると思うんですね。だから中学生活の3年間、高校生活の3年間、ね、3年間かけて伝えたことっていうのは、その子は多分一生覚えてることになるんじゃないかなと思うんですね。はい。だから、教え方、伝え方で、やっぱり分かりやすく、そして印象付けてっていうことも必要だと思うんですけど、一番大事なのは、毎日繰り返すと。コツコツ繰り返すと。 同じ話を何度もするっていうところにあるんじゃないかなっていうのを、この音声コンテンツのアナリティクス画面から学んだというお話になります。もうちょっとだけお話をしますので、少しお付き合いください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の放送のね、発見、感想、気づきありましたらぜひコメント欄にて教えてください。またハートマークのいいね、これ最近60超えていてですね、ありがたい限りなので、自分の中の目標設定をちょっと高めてですね、1放送70超えたら良かったなということで、フィードバックとしたいと思います。つまんなかったら押さないでいただいて、面白かったと思ったらハートを押していただくと、私がね、皆さんこういう放送好きなんだなということで、そっちの放送を多くするので、ぜひですね、ハートマークのボタンでフィードバックお願いします。あとチャンネルのフォローもよろしくお願いします。フォローしていただくと、フォロワーさんが増えていただくとですね、私の放送の励みになりますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いします。それからね、ちょっとボイシーの方からお知らせっていうか、最近私もね、ボイシーの方を一リスナーとして聞いたときに、あれこんな放送あったっけなっていうのがあって、何かっていうとね、女性の、声で放送いかがでしたかと、でコメントや差し入れをすると、パーソナリティさんが喜びますだっけな。なんかそういう、ちょっとした、なんか CM みたいなものが入って、これ、ボイシーさんの新しい企画だそうです。で、コメントもね、ぜひいただけると嬉しいし、差し入れ機能っていうのがありまして、で、まあそうすると、私の方にですね、その差し入れしていただいたものが入るというのもあるんですけど、ボイシーさんの方に手数料がこう入るんですね。で、ボイシーさんっていうのは広告をつけずにずっとこうやっていて、すごくこうなんか優良企業なんですけど、やっぱりベンチャーなんで、もっとこう支援したいなっていうのは私も思っていて、でこの差し入れ機能とか、まあそのプレミアムリスナーとかそういうもので、ボイシー社の応援にもなるので、もしよかったらちょっとやってみていただけると大変嬉しいなと思います。なんか新機能でですね、これランダムに入って1日2回ぐらいしか入らないようになってるらしいんですが、放送が終わった時に、女性の声でですね、いかがでしたかと、コメント、差し入れ残すとパーソナリティさんが喜びますというふうに、なる放送がもしあったらですね、ぜひコメントや差し入れいただきたい。私、三原の、支えになるのはもちろんなんですけれども、ボイシーさんのね、ボイシー社の応援という意味でもですね、していただけたら、大変嬉しいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。さて、コメント返しいきますね。昨日の放送は1日を過大評価しないということで、コメントを読み上げる感じの放送になりましたけれども、これまだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、今日もチームで決めたオフコートの意識ができておらず、個人の指導をした選手がいます。一回行ったから大丈夫ではなく、少しでも気になれば流すのではなく、毎日少しずつ声をかけていこうと再認識しましたということで、ありがとうございますね。まさに今日の放送なんかも、この内容に直結する内容かと思います。ありがとうございます。マーシーさん、いつもためになるお話ありがとうございます。こちらこそです。三原先生のおっしゃる通り、保護者の悩みはみんなあると思います。何気に一番身近な保護者同士の方が気を使い、本音で相談しにくいものです。なるほどね。試合に出られる、選手の親と出してもらえない選手の親もいますし、ベンチメンバーの親は試合を見に行くのも不安ですと。自分の子が出られない時の応援の気持ちも入らずもどかしいですということで、なるほどね。まあ多分保護者の方もね、たくさんこのボイシー聞いていただいていると思うんで、その悩みもか、もしよかったらですね、ぜひぜひ今後もコメントでお寄せいただければ放送でお答えします。マシーさん、ありがとうございます。飯田さん、自分は息子の所属チームで保護者交渉して参加して、息子が退団した後も居残って、いるミニバスのコーチですと。保護者の気持ちもベンチワークの大変さは分かっているつもりでしたが、勉強になりました。一人一人をしっかり見て承認していきたいと思いましたということで、飯田さん、ありがとうございます。そして前川さん、小6中1でレギュラーになれなくてもバスケを続ける息子を持つ親として、最近の放送はとても面白いですと。多くのリスナーさんに共感し、三原先生のお話に希望が持て励まされましたということでね、まあ、こんな風に言っていただけて本当に嬉しく思いますね。お子さんのために少しでもなればというふうに思います。前川さん、ありがとうございます。ということで、ぜひですね、コメント残していただきたいと思います。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。